川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。いきなりちょっとテーマいきましょうか。
はい、今回は都心マンションの売り出し値と決まり値の価格差が 30% も開いてきた、これってどういうことというテーマです。
はい、売り出し値と決まり値っていうのがありますと。これ中古です。中古のマンションの、売り出し値っていうのは例えば1億5000万で売りに出そうと、で決まり値っていうのは同じやつが実際に決まる金額がいくらかということですよ。1億5000万に対して 30% 開いてるってことは 30% 安いってことです。だから1億500万ってことですわ。7掛けですよね。
はい、
でこれが、今起きてますということなんですね。これはレインズって不動産業者が見れるやつがデータがあって、もちろんこれが全部のデータではないのでレンズ載ってない物件とかもあるんですけど、載ってる物件に関して言うと基本的には載っけたらこの出し値で出してますってやつと、決まったら決まり値を絶対載っけてねと、制約価格で載っけてくださいねっていう風にしてますと。で我々業者はいつもそれをよく見ているので、まあだいたい出し値の通り決まるっていうのはあんまないのよ。でただそうだな、分かりやすいと俺も買う私も買うっていう状態の時は割と出し値通り決まるケースもある。だけど普通のマーケットだったら少し値引きしてよっていう交渉が入るケースが多い。で大体ある人が作ってた、なんかこう、まあ、ある人が作ったっていうかちゃんとデータを、決まり値と出し値、都心のね、それがここもう1年以上前からかな、30% ぐらい開いてるんですよ。さっきの話 30% って恐ろしいよね。でね、だいたい世の中の人は出し値、チラシを見ました、このマンションいくらで売ってるイコール売れてると思ってるわけ。素人さんは、業者さんはこれ出し値だろと思ってるわけで、分かってて高値で出して差し値して、差し値っていうのは値引き交渉ですよ。差し値してくれたら応じるよっていうのは結構多いわけ。なんでかというと安すぎたってことにならないように、もちろん急いで売りたいときは安く出すけど、そう最初から安く出す人ってほとんどいないわけで、出すじゃん。で一般的にまあ平常時っていうんですか、こういう今みたいな現象が起きてない時にはどのくらいの価格、その出し値と決まりの開きがあるかというと、これも経験値なんですけど、あとそのグラフとかをずっと真剣に見てると 10% 弱 8% ぐらいかな、はい、っていう感じだから 5% ぐらい値引いてよっていうケースは普通にあったり、 10% 値引いてよって言って、いやいやもうちょっと加味してくださいよっていうケースが平均するとあるっていうことはですよ。まあそれが平準な時代なわけよ。1億5000万で出して1億4000万だったら決まるぐらいの感じっていうと、だいたい 7% とかぐらいの話だからねって思うと、それが今 30% も開いてるってことはあまりにも売れてないってことなわけさ。でもうだから、でレインズをちゃんと、まあ、素人の人はレンズ見る機会ないから難しいんだけど、現実は実際にここの駅とかでマンションとかを探してみて、決まり値っていうとだいたいこのぐらいの坪単価っていうのが出てくるんだけど、出し値って言ったら本当にバラバラなんだよ。こんな高いのいっぱいっつって、だから本気でなんだろうな、売れないよねって思ってた方がいいぐらいの価格に設定になってるわけさ。でもここ1年2年、どういうことかなったら、短期転売がもうプロでも素人でも転売が多かったわけさ。だからどんどん買って儲かるっつって上げてきて、だからもう実は前からこれバブルだよねみたいな話を不動産業者で、バブルって言葉を使いたくない人もいるから、一般的なバブルなんですかって話っていうのは後になってみなきゃ分かりませんよみたいな話になってるんだけど、実際問題もう今年になって、前言ったかな、今年になってからそういう専門家が喋ってる YouTube とかの番組とか見てると、だいたいピークアウトっていう言葉が、値段はもう下がり始めてますとか、でその要素っていうのはもちろん金利がどうのこうのって理屈とかもあるんだけど、もうそもそもが出し値が高すぎたからそれで推移してると思ったことがもう間違いです。でだいたいね、リーマンの時もそうだったけど、そうだね、プロでも1年ぐらい分かんないもんね、2年ぐらいはブレてるかもしれない。ただそれはあと結果論だからさ、結果論そこ一番高値でしたねとか、そこが変わってましたねって、ただそれきっかけあるわけさ。リーマンショックの時はサブプライムローンつって、なんか変なローンみたいなのが出てきてぐちゃぐちゃになってったと。で今回のやつについては別に何かきっかけ、まあ金利かもしれないし世界情勢かもしれないのよ。株価が下がると都心のマンションって下がるから連動してるんですよ、ほとんど。っていうことは思惑でやっていくってことは、まだまだやっぱ投資で買ってる人が多いわけさ。でだってさ、2億は買えないでしょ、一般の人
買えないですね。
ね、パワーカップルがでも1億5000万だったら買うんだってよ、はい、あの金利だったら。でもね、きついよね。
そうですね、
年収の十何倍とかだったりするじゃない、17倍とかって思う うとやっぱりでもそれでも誰か外国人とかそういう相続税対策とかいろんな思惑で取引がされたりするから、で一個人間面白いな、これ一個高値見つけたらそこにみんなシフトするんだな、このマンションはいくらだっていうのはなんか昔から変わってないよね。だからなかなか難しいんだけど、だからそういう意味ではこれはどういうことかって 30% も開いてるってことはもう転売して買って値段から 30% 上がるぐらいの感じでいたわけよ。実際上がって上がって上がって上がって倍近くなってます、5年でぐらいの話なイメージなわけさ。それがもうずれてとなると買った時点がもう割高だから、そっからまた下がって下がって下がってなるじゃん。そうすると前買った人、最初に買って5年前に買った人のが、まあ、損はしないよねみたいな話になって、で落ち着いていくんだと思うのね。というようなことになるとどういうことが起きるかというと、慌てて買わなくてもいいんじゃないのっていう話はあるよね。で今日もさ、うちの会議で出てたじゃん、
はい、
利回り 7% のアパートが出てきましたよって。それって売りやすくもなるけど、もっと下がるかもしれないっていうよりも、買った人は今度買うときちょっと躊躇するよね。そういうのがパンパン出てくると、だからこれ難しいよね。出てきましたって言って売ってどうなるのかなって感じもするし、でそれはじゃあ 7% は絶対値の問題じゃないじゃない。利回りってさ、この場所でこのぐらいの利回りって期待利回りと大体あって、それが時代によって今は強気だから 5% でも仕方ないか、それが弱気だったら 9% でも買う人がいるか、そういう世界なわけですよ。でだから7っていう位置づけをどう捉えるかっていうと、まあ、今でもどうしても欲しいんだと。不動産投資ってそうは言っても持ってない、売っちゃったらもうそれで何にも続かなかったするじゃん。で物件入れ替えたりもしたい人もいるからさ、入れ替えがうまくいったら次買いましょうって言った時に、いいやとりあえず 7% あるんだったら一旦そこで行けば 7% って収益上がるからっていうので買う分には僕はいいと思うので全然いいんだけど、ここにね 7% はどうなんですかねって質問が来たって難しいよね。だから、まあ、何をどう見て買うかですよねって話しかないから、これまたね、なんだろう、営業の立場がすると難しいよね、ニュアンスが。その人がどう考えてるか見て、大体何か言ったら、ですよねって言い返すのが大体、それが、まああるんじゃない？
人によるって感じですね。
人による。で、だってこっちは責任もあなたが言ったからじゃないって、マジに言う人いるからね。だから言わないっていうケースになるんじゃない？それでも買っていくパターンは、だけど、だんだんそれがどっかでどうなんだろうな。それが正常にだんだん戻っていくっていうような感じなのかもしれない。だから別にそれで買ってもっと下がるから待ってればいいかって言うとまたちょっと違うのよ、これもね。これも違うの。これはね、なんだろうな、まあ物価だから、これが物価が上がるぐらいは上がっていきますよが当たり前なんだよ。そこまで割り込んで安くなるか全体が安くなるかっていうと大不況になったりして、やりすぎの世界になるじゃない。でそのさっきのさ、タワーマンションとかすごい高く開いた値段のやつを下がるのは別に普通に戻ったぐらいの話で、今までそこそこの普通の場所だったやつがこのぐらいの利回りになったって言ったら、ある意味、まあ、買いは買いなんだよね。だって利回り 1% 以上違ったら違うじゃん。ただその分金利が上がっちゃったら同じなんだけどね。ただ今まだそこが上がってないんだったら、それはそれでありなのかもしれないしっていうので、なかなか悩ましい局面ではあるね。だけど全く買えませんって状態ではないので、動き始めるかもしれないし、もしかしたらそんなんで出てくるかもしれないし、それでエリアとかを定めながら見ていくっていう風にして、まああれだろうね、もうそういう物件がどれだけ出てくるかっていうのを観察していくしかないんかもしれないね。
そうですね、
うん、っていう時代にまた入ったので、まあなんだろうね、いろんな情報がある中でちゃんと適正なものは仕入れて自分で判断できるようにしないといけないかなって気がしますよね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。